歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女なフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
おーい、前回ホラガイ話で盛り上がったね。
はい、思いのほかホラガイが盛り上がりましてちょっとホラガイに興味がね出てきちゃったんですよ。
お、
うん、前回もちょっとお話ししたけれども、そもそもホラガイ日本に入ってきた時ってどんな感じだったんだろうっていうね、ところが気になって調べました。
お、
なので今回はその話ですね、ホラガイの、ルーツですね、をちょっとお話ししていければなっていうふうに思っています。はい、前回の配信の中でもね、戦国時代の武士もホラガイは使っていたけど、山伏の道具として有名ですよねと、山伏が使ってるイメージありますよねっていう、なんかそんな話出てたと思うんですけど、でもやっぱり山伏の道具っていうところがスタートだったみたいですね、元は。
武士が戦で使う以前に日本でのホラガイの利用方法は山伏さん、
そう、山伏が使っていたっていうのがまず最初みたいですね。まあ、なんで山の修行者、山伏、山で修行してる人なのに貝を用いているのかっていうところもちょっと不思議なんですけど、
そう、海じゃなくてね、
そう、海の人じゃなくて山の人なのに貝を使ってるっていうのがすごい面白いなっていうふうに思ったんで、そのあたりもちょっと調べてはいるんですが、何しろ日本に入ってきたきっかけはやっぱ山伏っていうところがスタートみたいですね。そうで、このホラガイのルーツっていうのが日本に来た時のきっかけとなったのは、インドのホラガイが実はルーツになっていたみたいで、そのヒンドゥー教ですね、宗教、仏教の中ではその貝のラッパ、そのホラガイに限らずなんですけど、貝のラッパっていうのがその神聖な音とされていたんですよね。まあそれはいろんなその仏教の中の歴史があって、そのあたりは早苗さんが調べてくれたんですよね。
そうそうそう、それこそ釈迦が太釈天から送られた贈り物の中に、この白いホラガイがあったと、でしかも、私貝に詳しくないからあれなんだけど、右巻きのホラガイが非常に縁起物ということで、その後仏教の界隈では右巻きホラガイが非常に珍重されたっていうことらしいのよ。
へえ、そうなんだ。右巻きホラガイね、なんかあるのかな、右巻きのつむじと左巻きのつむじみたいな、
はいはいは
い、あるじゃないですか。
あとちょっと海洋生物に詳しくないからあれだけど、
はい、
それこそ北半球と南半球で水の渦巻きって違うっていうじゃない、
違いますね、
右と左、っていう感じで、北半球南半球で取れるホラガイ巻き方が違ったりするのって思ったり。
ああ、それはでもあるかもしれないですね。だって台風の回転の向きも、南半球北半球で違うじゃないですか。インドは北半球、
北半球
ってこと。
だから日本も
同じ
だと思うの
ですよね。じゃあなんで右巻きが珍しいというか、そのいいってされてるのか、
縁起物、
はい、ちょっとそこまた新たな謎が生まれてしまったので。
そう、でも はい、そのホラ貝自体が南でしか生息が難しいということで、日本も紀伊半島とか、うん、あと八丈島より南でしか取れないよっていうことだけど、
はい、
世界的にはやっぱり南で、なおかつサンゴ礁とかでよく取れるっていう話だから、
はい、
となると南半球とかでも取れるんだろうし、あの、うん、海洋航路で南のものもインドとかに入ってきてた可能性あるかもね。
まあそれはあるでしょうね。
うん、
うんそうそう、なんか僕もやっぱホラ貝はなんか南の国、
うん、
南の島でなんかいっぱい取れるみたいなイメージはあるので、まあそういった意味で貴重だったっていうのはなんとなくわかるんですけどね。
うん、
ただなぜ右巻きなのかっていう
あと右巻きの方が例えばね大きくなりやすいとか、
あ
大きい方が音も大きく響くよとかあるのかなとか。
確かにちょっとやばいですね。あのホラ貝会が続く可能性が出てきてしまったので
ますます興味関心がね続いて、はい、調べに調べていくっていう可能性も出てくるよね。
そうですね、まああの、うん、それが歴恥のいいところですから、一つの謎をこう分解していくとその先に10個の謎が増えるっていう、
そうそうそうそう、
あの宿題がずっと増え続けるっていうね。
で歴史の端っこを旅しつつ、ね、
そうそうそうそう、旅してるのかさまよってるのか分かんないですけど
確かに、まあまあでも
そうですね、まあ、話戻すとホラ貝のルーツはその、
うん、
インドですね、仏教が、伝わってきた時にそれと一緒にその仏教で重宝されてた、まあ、ホラ貝が、
うん
まあ、一緒に来たと、
うんうん、
中国を経由して日本に伝わってきたっていうのが、まあ、日本におけるホラ貝のルーツみたいですね、
うんうん、そうそう。
じゃあ、そのインドに来る前に、
うん、
ホラ貝はあったのか、どのように使われていたのかっていう話も気になりますよね。
うんうん、
うん、そのあたりはどうなんですか。
おい、かなり古くなるんだけど、
はい、
一応今世界最古でホラ貝があの貝としてじゃなくて楽器として使われていたっていうのが、うん、なんと1万8000年前のピレネー山脈から出てきたホラ貝があるのよ。
山脈から貝、
そう、またもや山脈なの、海なのに
まああの1万7000年前っていうとね、こう、
うん、
地殻変動とかでもともと海辺というか水辺に住んでた、ね、土地がこう上がってきて山になったっていうことは、うん、まあありえますけど、うん、まあ運ばれたっていうこともなきにしもあらずなので、
うーん、
そんな昔から貝を楽器として使っていたんですね。
そうなのよ、だから単にね貝殻が見つかりましたっていうんだったら、うん、貝塚とかいっぱいありそうなんだけど、
うん、
ちゃんと楽器として加工してあるっていうところが、
うん、
1万8000年前から笛使ってたんすねみたいな。
すごいですね、なんか貝って、うん、なんかめちゃくちゃ万能じゃないですか、そう考えると、
うんうんうん、
だってお金にも使われてたじゃないですか、
うん、
貝って、
うん、
大昔は、
うん、
だし、まあ食べ物としても使われてたし、うん、あとはなんか装飾品、うん、ネックレスとかにも使われてたし、
はいはいはい、
あとはなんかこう砕いてこう、うん、何石鹸というかに使われた肥料に使われたりとか、
うん、
まあ化粧品というかそういったものに使われたりとか、
うんうん、まさか万能だよね、
楽器にまで使われているとはっていう。すごいですね。
そうなの。
じゃあ、 あのサバイバルするってなったら、
うん、
特筆すべきは貝ってことですね
でも貝をやっぱり用いようと思ったらあんまり山奥じゃなくて海辺に近い方がいいってことになるよね。
そうですね、
うんうん、
だからサバイバル、無人島で生き延びるためには、
うん、
貝の活用方法をとりあえず勉強しておけばいいってことですね。
また活用できるような貝が生息している地域じゃないとね。
あ、まあまあ確かに、うん、無人島に行っても貝が生息してなかったら終わりですね、
うん、そうそうそう、
うん、まあそんなことないと思うけど、うん、
アサリとタニシキしかいませんってなるとね、楽器には使えないしね。
まあまあ確かに、でも無人島だったらあんまり楽器はいらないんじゃないか自分が楽しむぐらい。
確かにね、うん、
通信がいらないんで。
でこの1万8000年前の発掘されたホラ貝も、ま、笛として使われていたっていうことは間違いなさそうなんだけど、うんうん、音楽を奏でたいからなのか通信手段として使いたかったからなのかっていうところでいくと、どちらでもなく儀礼用、儀式用っていう風に今は解釈されてるみたい。
なるほど。
うん、
まあパフォーマンスというか演出の一つとして使われてたってことですね。
宗教的な儀式っていうのが、うん、まあ、日本に入ってくる前の仏教でもそうだけど、
うん、
人々のその原動力になりやすいんだねと思って。
まあそうですよね、
うん
うん、特に今と違って、うん、時代が古ければ古いほど、うん、こう原因がわからないことってたくさんあるから、
うん、
だからやっぱそうなってくるとこう目に見えないものの力を頼らざるを得ないというか、あの信用せざるを得ないというか、
あの、うん、
理論で説明できないから、
うんうんうん、
なんか天気がこう晴れたのはこう神様に願ったからだとか、雨を降らせたのは神に願ったからだとかって言われたら、うんうんうんうん、いやいや全然そんなことないでしょってあの季節によってこの時期は降りやすいとか、ね、降りにくいとかあるだけでしょって今の人だったら冷静に言えるけど
はい、はい、
当時はやっぱそういう理屈を知らないと、
うんうん、
ああこの人が笛吹いてくれたから雨降ったんだとかって、
確かにな
りますよね、なっちゃいますよね。
そうね、
うん、
うん、
まあだからこそやっぱ儀式的な、なんかこう特別感、普通ではこう持ちいないようなことをわざわざやったのかなっていう、
うん、
だって生きていく上で笛を吹くって必要ないですからね。
確かにね、
うん、
うん、日常的にホラ貝の音を聞く場面で生活してないね。
そうそうそう、だから非日常っていうところと動作をこう紐づけることで、うん、なんか、うん、特別な儀式感は増しますよね。だから本当になんか宗教ってある種エンタメでもあったのかなっていう。
おお、それ面白いね。
うん、
うん、
そうそう、非日常じゃないですか。だからこそそこにこう没頭してしまうというか、はあったのかなとか思ったりはしますね。まあまあ、また話が逸れてしまいましたけれどもそう、まあとにかくそういう1万7000年以上前から、まあ、貝を楽器として使うっていう、まあ、歴史はあったと、
うん、
でなんやかんやあって、
うん、
インドでは、まあ、そういう宗教的なアイテムとして認知が広がっていき、
うん、
仏教の伝来とともに日本に伝わってきたということですね、
うん、そうなの、そうなの。
だからこそ日本では、
うん、
その修験道の修行者、
うん、
山伏がホラ貝を使っていたということですね、
うん、そうそうそう、
うん、でホラ貝を使う理由としては、うん、やっぱり戦国時代の使い方と一緒で、
うん、
音が遠くまで届くっていうのがやっぱメリットだったみたいですね、
うんうんうんうんうん、
だからこそただ儀式的に使ったっていうだけじゃなくて、
うん、
仲間への合図だったりとか、
うん
うん、山でも音が遠くまで響くっていう、
うん、
まあ、そういうメリットもあったので、まあだから日本の独自の進化としてはその宗教プラス通信っていう形で発展していったっていうことですね、
うんうんうん、そうでね、山伏でそれこそ 僧兵とかもそうだけど、うん、だんだん時代が下っていくと、
はい、
あの宗教に属していながらもどっちかというと戦だったり諜報活動だったりっていうところの仕事が増えてくるけどさ、
うん、
そもそも修験者って、うん、修行をするための人じゃない、
うんうん、
だからさそんなに大勢の人に通信手段として仲間に知らしめるほどの大人数で活動してたとは思えないだよ最初は。
まあまあ確かに、
うん、一人二人で修行するようなイメージだけど、それでもホラガイがそんなに活用されてたってなると山伏とか修験者って大勢でネットワーク作って活動してたんだねと思って。
僕逆に山伏 2,3 人のイメージないです、
うん、あそうなのね、軍団のイメージ。
いや軍団って言ってもそんな何百人の軍団ではないですよ、
うんうんうん、
なんかせいぜいが10人20人ぐらいのイメージですけど、なんかみんなで、うんうん、あの山を駆け回ってるイメージはあります。
そうか、
はい、
なるほど。
だから10人20人ぐらいに合図出すんだったら、うんうん、まあホラガイ便利だよなって思いながら調べてましたね、
うんうん、確かにね、
うん、
そうか。なんか私勝手に空海のイメージで、空海ってあの弟子と二人で山でこもって修行してたから、は
いはいはい、師匠と弟子っていうね、
そうそうそうそうそう、少人数のイメージで今考えてたんだけど、確かにね。
まあでも少人数だったとしてもその師匠がこう屋敷にいて、
うんうん、
弟子がどっかにこう山菜を取りに行ってるとかっていう時に呼び寄せるためにこう吹いて、ああ呼ばれたから戻んなきゃみたいなのはなんか使えたかもしれないじゃないですか。
確かに、
うん、だから遠く離れるっていうそのシーンにおいては、
うんうん、
やっぱ合図としては使えたんじゃないかなっていう。
なるほどね、
そんな気はしますね。
確かに確かに、うん、
ただあの、うん、忍者とかそういう忍んでいる人たちが使ったのかっていうのは疑問ですけどね。
もうね、あのひそやかにやりたい人にとっては音大きいからね。
そうそう、だから表向きはやっぱり山伏ですっていう風に言って、うん、修行僧で合図出し合ってるんですぐらいの感じにしとかないと、
うん、
忍者の通信としてはもう不向きですよね。だってそこにそういう団体がいるっていうことがバレるので、
うん、確かに、
うん、あとは、うん、なんだろう、一つの山に対して一つの団体しか修行してないってことは多分ないじゃないですか。ってなった時に、うん、なんか当時通信手段がその、うん、ホラガイが主流だったとしたら、
うん、
なんかいろんなとこでボーボー鳴ってたんじゃないかとか思うんですよ。
いやこれうちのホラガイかな、それとも隣のホラガイかな、
そうそうそうそう、
うん、
とか、あ誰か違う人たちがまた入ってきたなとか、
うん、
ホラガイが今日は鳴ってないから誰もいないのかなとか、うん、なんかそういうなんか人がいるいないの判別にも使えそうな気はしますね。
確かに、
うん、今はねスマホが主流だから、
うんうんうん、
みんな使ってても何とも思わないけど、ホラガイが主流だったとしたら、そうそうそう、それがなんか聞こえてるようなもんじゃないですか。
うんうんうん。
人の数だけ。
確かにね。
うん。
あと思ったのがさ、それこそ、あの、山で活動するのに、海のアイテムっていうところで、
うんうん。
じゃあ、ね、山伏として修行に行きますって思った時に、まずは海に行かないといけないね、と思って、アイテムを揃えるために。
あまあでもどうなんですかね、その仏教が日本に伝わってきてる時代ってまあでも古いか、でも街に行ったらなんか売ってたかもしれないですよ。もう
そんな仏教が入ってきた頃って聖徳太子のちょい前ぐらいだから、まだ商売屋さんってないよね。
ないか。
ないね。
そっか、じゃあやっぱり海に行って、うん、取って自分で作ってたってこと？
え、じゃあみんなオリジナルホラガイを作ってたのかな。
いやでもなんか記録に残ってないだけで なんかあったような気がしますけどね、うん、取りまとめてる人が。
確かに確かに、
うん、まあ、輸入してたのかも分かんないですけど、うん、当時からね、まあでもな、うん、全部なんかお手製ですみたいな、わらじじゃないですからね。
あとはそれこそあのお寺を造営するときに、
うんうんうん、
仏教に必要な人揃えっていうので、その中にホラガイがアイテムとしてあったのであれば、
あ、なん
か、ね、お寺建立に合わせて、うん、なんかそういうのが、
あ、確かに、
ね、人揃え作られそうなイメージもあるかなと思って。
そうですね、うん、必須アイテムなのであれば、その中にホラガイ10個みたいなのは、
そうそうそう、もしかしたら金も吊るします、うん、ホラガイも10個必要です、うん、とか、
なんかあるかもしれないですね。スターターパックみたいな。
確かに。
あの、金とホラガイと、なんか、これとこれとこれは、
うん、あの、尺状も必要ですとかみたいなね。そうそうそう。
まず始める上で、このワンセット必要ですよみたいな。
うんうんうん。
なんか、うん。始めるための、初めての、あの、お寺、お寺キットみたいな。
住職になるための
アイテム。あ、そうそうそうそうそう。はあったかもしれないですね。
うん。
うん、なるほどね、
うん。
それはちょっと面白いですね。
あとは、それこそ、最初入ってきた仏教と、ちょっと時代を、が下ってから、その、修験者みたいのが現れてるから、
うんうんうんうん。
うん、もしかしたらそのホラーガイが使われだしたのも密教とかが入ってからになるのかもしれないしね。
そうですね。しかも元々のルーツはやっぱり儀式じゃないですか、
うんうん、
儀式用のアイテムとして使われてたっていうところが、いや、これめちゃめちゃ音出るから、うんうん、あの遠くに響く、うん、遠くまで届かせるのに便利だよねってなって、
うんうんうんうん、
山伏が使い始めたっていう、う
ん、あー、確かに、うん、山伏のライフハックになったかもしれない、ね、
あ、そうそうそうそうっていうところから、うん、あの儀式用から、うん、機能価値に変わり、うんうん、で機能価値としてこう仲間への合図に使えるよねっていうのが分かったから、
うん、
結局戦にも、
うん、
いや、合図して使うんだったらあれがいいじゃんってなって使い始めたみたいな。だから宗教から宗教通信になり、それが通信だけになったみたいな、なんか流れとしては、なんか戦国時代っても
う
特にとにかく合理主義じゃないですか、もう本当に
使えるものは何でも使おうみたいな。
そうそうそうそう、だからまあ宗教が全くなくなったわけではないけれども、でもどっちかというとやっぱそっちの機能性、機能価値が重視されて始めた時代でもあるから、まあ、そこでやっぱ広まって定着していって、
うん、そう、でもなんかね、その機能価値が高いから実用性としてね用いられてたっていうのはあるんだけど、
はい、
やっぱりこのホラガイってどこにでも転がってるアイテムではなかったみたいでさ、
まあまあそうですよね。
そう、小田原の、小田原征伐、あの秀吉の、
うんうんうん、
の時に北条氏直が黒田官兵衛の使者によって仲介で、うん、降伏してるんだけど、
うん、
降伏した後に黒田官兵衛に仲介してくれてありがとうっていうことでホラガイを送ってるんだって。
へ
え、うん、贈答品として。
はいはい、
だから実用性もあるけども、やっぱりあの貴重なもの、贈り物になるだけのものではあるんだよね。
うんうんうん、
うん、
まあそうですよね、うんうん、機能性もあるけれどもそもそも貴重なことには変わりないっていう、
うんうん
うん、そうですね、まあ今でも貴重ですからね。
ね、
はい、
うん、
なんなら今の方が貴重かもしれない。
確かに勝手に取ったり、うん、ね、輸入輸出したらダメだもんね。
そうそうそう、できないので。
うん、
あれって養殖とかできるのかな。
あ、それで何、人儲けしようという。
いえいえ、そういうわけじゃないですけど、ね、なんかそのホラガイ自体が減っていってしまって、なんかそのホラガイっていう文化 がなくなってしまうのであれば、うん、で輸入も難しいとか、
うんうん、
あの天然のものを取るのも難しいっていうことであれば、うん、なんか養殖しちゃダメなのかなって思った。
確かに。
そう。
ああでもダメなのかな。
わかんないですけどね。なんかふと気になりました。
そうね。
うん。そうすれば安定的に増やせるじゃないですか。
でもさ、増やしてどこで使うっていう問題もあるよね。
山伏が修行で使うんじゃないですか。
現代の山伏。
そうそうそうそう。
うん。
とかね、なんかこう、うん、号令出したりとか、集合し、
学校の、
そうそうそう、集合してくださいとか、そうそうそう。っていうところで使ってもらったりね。あとなんだっけ、退勤の合図とかでいいんじゃないですか、会社で。なんかもう就業時間終了ですみたいな。
ぼー
そうそう。それで、退勤してもらう。
それはそれで楽しそうだね。
そうですね。面白そう。
うん。うん。まあ、いいね。なんかそういう、こう、実際に直に触れたことがないアイテムっていうのに、やっぱり私たち触れてみたいもんね。
そう、だから、一周回って、
うんうん、
こっちの方が便利じゃないってなる可能性ありますよね。
おお、そうね、充電しなくても音が出るもん。
そうそうそうそう。そうですよ。現代の人って知らないから、
うん、
それがないのが当たり前になってしまっているから、
うん、
今知っている限られているものだけでから選択せざるを得ないけれども、
うん、
なんか昔にあったこれって、いや逆にこっち、もうこっちの方が良くないみたいなものも、
うんうん、
多分あると思うんですよね。
うん、
うん、なんかそういうところの発見というか、なんかつなげていけたら、うん、なんか需要が復活するというか、市場が復活するというか、なんかそれが結局なんか職人さんだったり日本の伝統とか文化を守っていくみたいなことにもつながっていくんじゃないかなとか思ったりします。
お、佐野さんのね、活動の根幹にちょっと関わりそうじゃない。
そうそうそうそう、うん、なんかそういうことをいろいろね広めていくことでこういろいろつながっていったりするのかなみたいな、
うんうん、佐野さん今年はニューヨークに刀を持っていくっていう取り組みがあるじゃない。
まあ、今年中に行けるかどうか分かんないんですけどね、
うん、
でも一応やってますね、はい、
そうで、その時に多分ね甲冑とかも着て紹介するような場面がもしかしてあるかもしれないから、
はいはい、
そこで本当にホラガイ吹けたりしたらよりリアルだよね。
じゃあホラガイの練習しておきます。
そうそうそうそう、
やってみて吹けなかったけど。
吹奏楽のレッスンに行ってちょっとトランペットを吹かしてもらうとか。
いやでもそれで言ったらトランペットの口の部分だけでいいじゃないですか、
うん、おー確かに。
なんかトランペットも練習するときって最初マウスピースじゃないけど口のところだけ吹いて、なんか唇の使い方とかこう音の出し方練習するんですよね、うんうん、だからそこが吹ければホラガイも吹けるらしいです、
うん、おーなるほど。
そうだから、うんうん、まあ手軽にやろうと思えば始められる、
うん、
ただどうなんですか、ニューヨークの室内で、うん、しかも、うん、日本刀販売ってどっちかというと富裕層向けの、うん、十数人規模間ぐらいのレセプションパーティーみたいなところで、うん、ホラガイ吹いたらうるせえってなりそうですけどね。
そしたらホラガイを吹いてもうるさくないくらいの大きい会場でお披露目できるくらいの大掛かりなものにしちゃうとか。
まあまあそうですね。そうするとかなり先の話になりそうですけどね。
そうだね。
はい。まあでもなんかそういうパフォーマンス含めてなんかやるのは面白そうですね。あ、でも伝統万博でホラガイ吹いたら面白そうだな。
あ、確かに。
うん。
うん。
あれはね、本当に、うん、500人とか多い時は1000人規模のイベントになったりすると思うので、
うんうんうんうん、
まあ屋外でやる時とかはホラガイ吹いたら、う なんか面白そうかも、うんうん、
なんかオープニングの合図に使うのもいいかもね。
アホラガイ？
そうそうそう、
確かにそれは面白いかも、うん、あとあの12時の合図、
あ、いいね。
そうそう、
確かに兵糧食べる時間ですよみたいな。
そうそうそう、なんか1時間ごとにあのホラガイ鳴らして、
うん、ボンボン時計みたいだ、ね、
そうそうそう、時を刻むみたいな、
うんうんうん、
まあでもそういう役割もしてたかもしれないですからね。
うん、確かに、
うん、なるほど。まあ、ちょっと、また、妄想が膨らみましたね。はい。まあ、何が言いたかったかというとですよ。
うん。
ホラガイっていうのは、まあ、海のものなのに、山の宗教だったりとか、
うん、
戦国の戦場で使われたと。
うん。
つまり、海のアイテムが、山と歴史、うん、あ、山と戦を繋いだっていうね。まあ、そういう不思議な歴史を持っていましたよっていうところが、まあ、今回の着地かなと思います。
うん、そうね。
はい。
うん、
まあ、このホラガイの話をしていく中で、またいくつもね、うん、気になることが生まれてしまいましたけれども。
確かに。
はい。まあ、今日はこのあたりで終わっていこうかなと思います。
ほい。歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さないと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それでは
また